おはようございます。今日は私たち日本では、敬老の日ということで、70歳以上の方々ですね、こんな素晴らしい人ですね、プレゼント子どもたちから教会からいただいてありがとうございました。それじゃあ一言ですね、御言葉をお読みしてお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめ心から賛美いたします。お言葉にこういう聖句があります。あなたが年を取っても私は同じようにする、あなたが白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。イエス様が本当に私たち年老いたものをも見捨てず、本当にあなたに背負っていただいて、この世の旅を続けることができありがとうございます。そして備えられた素晴らしい天の御国へと本当に導かれるお約束いただいておりますことを本当にありがとうございます。どうぞお年を召された兄弟姉妹たち、体の弱さいろいろあろうかと思いますけれど、神様の素晴らしい祝福お約束があることをどうぞ覚えて、なお許されたこの地上での旅、あなたを見上げて歩んでまいりますゆえ、どうぞ一人お一人を祝福してください。本当に多くの方々にお祝いしていただきながら、また祈っていただきながら、今日のこの礼拝をありがとうございます。今から取り付けさせていただきます御言葉を神様どうぞ祝福し、お一人お一人の心に届けてくださいますように、初めにあたり尊い救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本当に私も若いつもりでいますけれど、ああそんな年なんだと今日も、ね、感謝して本当におります。さあ今日もですね、伝道者の書、旧約聖書のこの書から神様の心を一緒にまた学ばせていただきたいと思っております。今日ももうすでに何曲かの賛美を捧げてきましたけれども、いつもいつもこの私はこの礼拝で一人お一人皆さんとご一緒にですね賛美を捧げることができること、本当に楽しみです。本当に喜びです。また今日も歌いました賛美を歌いながらですね、歌詞を味わいながら、本当に、その賛美の中に込められた神様の素晴らしいお約束や御教え、またさまざまな言葉を本当に味わいながら歌ったんですけれど、本当に励まされて感謝しております。いろんな曲を歌いながらいろんなことを思い出しますけれど、349番の移りゆく時の間を歌いましたときは、初めてこの曲を聴いたのがですね、もう今からずいぶん昔なんですけど、まだ20代の頃ですね、教会に導かれてあるとき、宣教師の先生方がね、この歌をですね歌ってくださったことを思い出します。日頃はですね、たどたどしい日本語でイエス様のことを御言葉をお伝えくださったりお話をしておりますけれども、そんな宣教師の先生方がですね、本当に何人も揃ってこの、移りゆく時の間をこの賛美をですね、してくださいました。もう何十年も前のことで、あの時誰がいらっしゃったか全部は、覚えてませんけれど、でもあの時賛美を聴きながらですね、素晴らしいメロディーですけれども、それとともにその賛美の中に込められた神様のお約束というのか、その祝福がですね、本当にこう私の心の中にしっかりと届いて、本当に何とも言えないこう爽やかな平安と喜びに満たされた、感動したことを思い出します。イエス・キリストを信じる人々の歩みはそういうものなんだということをですね、若い時また教会に来て話の頃でたと思うんですけれども、私は本当に心で感じました。ますますあの方々のように私もイエス様を信じてこれからの歩みを続けていきたい、そんな思いがですね強く与えられた思い出の曲であります。さあ 今日のですね、伝道者の書を読みましても、やはり毎回申し上げてますように、私たちのこの世の旅というのは本当にある意味で辛いことや、どうなってんのとか、どうしてとか、そんなことがいっぱいあることをですね、今日の箇所からももう一度思わせるわけですね。今日は6章の、10節からですね、読んでいただきました。この辺りも前回同様、やはり私たちのこの地上の旅が、人生が、虚しさや、あるいはこう矛盾や、いろんなことがあるということを表現していますね。10節、今あるものは何であるか、すでにその名がつけられ、また彼がどんな人であるかも知らされている。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。私たちも頑張っても、どうしてもですね、どんなに、戦っても本当に超えられない、そういう力があったりするということもありますよね。また11節、多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろう。まあ、私たちはもちろん自分の言葉で誰かといろんなことを話します。時には何か問題や課題があった時に、それについていろいろ議論することもあるでしょう。でもなんかこう、私は本当に自分の経験ですけれど、話し合えば話し合うほど理解が深まるかっていうと、いつでもそうではないなっていうこともあるんですね。話せば話すほどますます何か違う、その人と自分との何かこう考え方やバックグラウンドが違ったり、考える何かこう違う、そういう時にですね、あんなに話し合ってもなんで溝が埋まらないのか、あんなにこう一生懸命話し合ったのに、でも何かこの虚しさは何でかな、まあ、そんなことを思いますよね。同じ日本語で話しているのに、同じ私たちの言葉で語っているのに、必ずしもその語り合いで話し合いで解決のつかない、これも私たちのこの人生における一つの事実だと、現実であると思わされます。まあ、この言葉を読みながら、多く語ればそれだけ虚しさを増す、本当に私たちの人生にもどなたにも経験のある、そういう私たちの人生の一つの場面をこう示していますね。そして12節、誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後に火の下で何が起こるかも。まあ、ここでも、私たちの人生をですね、影のように過ごす虚しい束の間の人生、こういう表現ですね。束の間、まあ、身近な言葉ですけれど、この言葉どういう意味かなと思って、もう一度ちょっと辞書ので調べてみました。束の間の束というのは、こう私たちのこの4本指のこの幅の長さですね。刀だとか何かをつかむときですね、ちょうどこのつかむこの指と指、人差し指から小指までのこの幅をつか、そしてこの長さをつかの間っていうんですね。まあ、ですからこれもまあこういう身近な私たちの体を用いて表現する一つの表現方法であります。今のようにもうメジャーが、物差しがいつでもどこでも身近にある時代と違って、昔の人たちは私たちの体でですね、いろいろ長さとかいろんなことを測る道具にしてますよね。私たち、まあ、大体二十何センチぐらいの足ですけれども、西洋では もっと大きい足ですので、一足、この糸足がですね、大体まあ30センチぐらいあるんでしょうか。一足、フット、複数になりますとフィート、これがもう一つの長さの目安になりますよね。それからまた体のこの半分、このここから端までが1ヤードと言いますよね。ゴルフの好きな方は1ヤード、なんでメートルは使わないのかなと思うんですけれども、もうゴルフの世界ではヤード、それがもう常識になってますけど、まあ物差しのない時代、これで測って、あ、何ヤードだと、こういうふうなことでしょうか。 私たちの日本でもですね、よく体で使って物の長さを測るということが言いますよね。だいぶ前の話ですけれども、あるクリスチャンの職人さんといろいろ話しました。先生、この長さどれくらいかな。ちょっとね、7センチだとかね、いやすごいなとね、ミシは思ってなくても、指の幅がどれだけかもうちゃんと覚えてらっしゃるので、はい、これでだいたい何十何センチぐらいです、ピタッとこう言い当てる。すごいですね、昔の方の知恵ですね。まあ、聖書の中でも同じです。私たちのこの手の指先からここまでがですね、キュビットという長さでですね、ですからまあ例えば講談の幅ですと約 1.7 キュビットぐらいと、こういうようなことでしょうかね。そんな感じでいつの時代も人々は、私たちの身近な体のサイズを用いて長さを測るわけですけれども、ここではちょうどですね、この指と指の間、物を握る時のこの幅、この幅をつかの間、つかの間というわけですよね。まあ、センチで合わせならば4センチぐらいだということでしょうけれど、まあそれ以外のものに比べれば本当にわずか、たかが4センチ、たかがつかの間、まあ、そういう意味でつかの間っていうのは本当にわずかという意味を表す一つの表現になりました。しかもここではですね、私たちの人生をつかの間の長さ、本当にこの長いですね、こう時の流れの中で私たちの人生はそういえば本当につかの間の人生なのかも分かりませんですね。若い頃はこうご年配の方々を見て、自分もあの年になるまでまだまだ何年も何十年もあると思ってましたけれど、もう七筋を超えました私は、もう振り返ってみると、なんか本当に人生70年もですね、つかの間のこういう表現がなんかすごく分かるような気がいたします。いろんなことがありましたけれども、でも振り返ってみると、ある意味でそれは聖書が言うようにつかの間の人生かもしれませんね。しかもそれは影のように過ごす虚しいそういう人生だと、まあ、この伝道者はそのようにこう表現しているんですね。私たちのそういうある意味でもう過ぎればもうあっという間の短い人生かもしれませんけれども、だからこそさあ、この人生をどう生きるか、残されたこの世の旅をどう私たちは生きていくか、そのことをこの伝道者はこの読む私たち一人一人に問いかけているんですね。私はさあ、これからどのような人生を歩みたいか、残りあと何年生かされるか分かりませんけれども、残る人生をどのように歩んでいけばよいのか、そんなことをですね、聖書は私たちに問いかけております。さて、章が、次の章に移りますけれども、7章の1節からはですね、ここでもやはりこうそういう私たちの人生のありようをこう具体的なこと、時には皮肉っぽくですね、また、本当に実はこうではないかと、私たちに神様の知恵をこう示す御言葉が続きます。しかもここではですね、何々より何々はこれより勝る、もっと素晴らしいという、そういうですね、こう表現方法でいくつかのことがこの7章の1節から続くわけですね。7章の1節を見てみますと、良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。パッと読むとですね、死の日が生まれる日に勝る、こんなことないでしょう、やっぱり生まれる日の方がもっと素晴らしいじゃないですかと思いますけれど、この伝道者はですね、深いやはり自分の人生の長い経験の中からですね、でもこうも言えるのではないかと私たちに問いかけてくるわけですね。良い名声、まあ、人々から良い言葉を言われたり良い評判を受けるということは本当に、まあ心地よいことですし嬉しいことではありますよね。そして、そういうような人々からの良い評価、ということ、まあ、それは取り物をさず、その人の素晴らしいこの人格、人柄というものはですね、良い交友に勝るというのですね、これも一つの表現ですけれども、良い交友、まあ、言葉通り素晴らしいものではありますけれども、 いわゆる外見を良くすることよりも良い人柄、人々からどう評価されるか、人は私のこと、その人のことをどう見るのか、そのことの方がもっと大切なことではないかと、この聖書は私たちに言っているんですね。また、この死の日は生まれる日に勝るということも申し上げたように、普通であれば、死の日なんていうのは本当に忌み嫌うことです。私どもの日本のこの文化はですね、死っていうこの言葉、その響きだけからですね、数字の4歳も数字の9歳もですね、忌み嫌いますよね。病院にお尋ねしましても、4番何号室、4号室っていうのは聞かないと思うんですね。意図的にやはりそういう、ただ響きが死、4という数字がつくだけで、あえてその番号をこう外したりすることが多いわけですけれど、まあそういう私たちはこの文化の中に生活していますけれども、でも死の日は、でも考えてみるとですね、悲しみの日かもしれない、辛い日かもわからない、本当に愛する人と親しい人と別れるということはどんなに辛いことだろうか。でもそのことを通してですね、いろいろまた考えさせられるのです。私も牧師の働きをさせていただいて長くなりますけれども、結婚式のご奉仕もさせていただきましたし、そしてお葬式のご奉仕もさせていただきました。冷静に振り返ってみるときに、お葬式は本当にですね、ある意味で悲しみの時ではありますけれど、でも真剣にですね、お葬式に来てくださ、出席される方々は、指揮者が語る神の言葉に耳を傾けてくださいます。日頃は死なんてことはですね、口にしたくありませんし、日本ではタブーですけれど、でもそういう文化ですからこそ、そういう土壌だからこそ、精神的土壌だからこそ、お葬式は本当にですね、人事ではなくて、私たちもやがてこの世の旅が終わる時が来る。私たち自身はさあ、この出来事をこれからどういうふうに生きていくかを考えますか、本当に問いかける、そういうですから、すごくいいこう伝道のチャンスですよね。幸い私たちキリスト教会の葬式は、葬儀はですね、武式やその他のようにですね、ただただ悲しみ、ただただそういうことだけではおりません。神様のお約束がありますから、特に救われたクリスチャンの葬儀はですね、天国への再会の喜びや、また永遠の命のそのような希望、そういったことが必ず御言葉から示されるわけですので、本当に決して死は終わりではないこと、単なる悲しみではないこと、いやむしろ本当に死の向こう側に、肉体の死の向こう側に神様が用意してくださった素晴らしい天の御国を仰ぎ見る、そして生きている私たち心の準備をする、そういう大切な時なんだということをですね、いつもお伝えすることができます。他にもですね、この悲しみっていうことがこの3番にありますよね。3節にあります。悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる。まあ普通であればもちろん悲しみなんて嫌です。悲しみたくありません。むしろ喜ぶこと、楽しむこと、特にはここに笑いということがありますよね。でもこの伝道者は、このある意味で冷静にですね、悲しみは笑いに勝っている。実は悲しみそのものは辛くて大変だけれども、でも笑っている時には味わえない、考えることのない素晴らしい一つのですね、大事な人生の節目であるということを、こう伝道者の書は私たちに言ってるんですね。いつでしたか、もうずいぶん前にこう世の中でこう流行った歌を聞きました。涙の数だけ、涙の数だけとかいうあの歌ですよね。詳しいあの歌はこうよく分かりませんけど、でもあの歌もなんかすごくその時聞きながら慰められました。それは涙の数だけ強くなれるよ、辛いことが私たち人生にはあるけれども、でも物事は受け止め方だと言うんでしょうね。決してそのただただ悲しみだけではない、涙が私たちの悲しい思い、本当に全てのいろんな思いもみんな 涙とともに洗い流してくれるし、聖書が言うようにですね、泣きたい人は時は思いっきり泣きなさい、我慢する必要ない、本当に人目の気にせずに泣きたい時は泣くんだと、ヤコブの手紙の中にもありますけれども、本当に泣くことによって実は私たちはその後に来る神様が示してくださる素晴らしいこう祝福を私たちは何度も何度もこう体験してきます。話変わるんですけれども、漫画でいろいろアニメ皆さんお好きだろうと思うんですけど、私の好きなですねその漫画にスヌーピーっていうのがあるんですね。スヌーピー、かわいい、ビーグル犬ですかね、何でしょうかね、犬の、漫画なんですけれども、特にですね、まあ、英語もあったりなかなか英語に出ても意味が難しくてわからないんですけれども、解説的なんか聞きますするときに時々あなるほどなといろいろですね考えさせられる、まあ、そういうスヌーピーだ。またそのスヌーピーの漫画の中に登場するいろんな、人物もですねなかなか個性的があって面白いですね。まあ、その一人はですね、この、チャーリーというですね一人の人ですね。まあ、登場するどの人物も実はこのピーナッツという漫画の作者であるチャールズ・シュルツ自身の人生の中からですね、時には自分をモデルにしたり、時にはかつて本当に親しかったあの人をモデルにしたり、そうしてこの漫画がこう登場するんですね。物言わぬこう犬ではありますけれども、実はその犬スヌーピー自身もですね本当にこの人よりも謙遜なものとして、そしてある意味でこう私たちクリスチャンをですね表す小さなキリストをなんかそこに込めて、その漫画がこう登場するわけですね。ですからこのスヌーピーの漫画を読んでますとですね、もう本当に時々名言、素晴らしい言葉が出てくるんですね。ある名言はですね、思い出しますのはですね、この安心平安というのは、例えて言えば車で後ろの席で寝ていることのようなものだというわけですね。誰かに運転していただいて後ろの席でもう疲れてとか心地よくて時々眠ることがあるでしょうか。あれですよね、本当の安心というのはああいうものですよ、まあ、そういうことをですねこの漫画の中にも出てきます。実はこのスヌーピーという漫画の作者チャールズ・シュルツという人はですねクリスチャンなんですね。小さい時から聖書の御言葉に触れてクリスチャンになって、そして、イエス・キリストを信じてクリスチャンといっても時々辛いこともある、でもこういうことああいうこといろんな自分自身の体験をですねあの漫画の中に出てきます。ある一つの一コマの漫画を今日もお配りしました資料の中にこの挙げさせていただいたんですけど、英語でですね Oh, good grief Good grief っていう言葉なんですね。まあ日本語ではですねやれやれとかなんということだとかね、まあ、そういうこう意味の言葉ですが、このチャーリーはですねこの漫画の中でたびたび Good grief やれやれまたかというねため息にも似たような言葉がよく出てくるわけですね。先ほども笹田氏を締めのですねあの証の中にも安様信じてもいじめがあったと、本当にですね辛いこともいろいろある、まあそんなお話が出ましたけれども、イエス様を信じたからといってもう悩みがなくなるわけではありません。はあ、なんでこんなことになったのか、なんだことだ、なんということだ、やれやれ、英語ではそういう時 Good grief Good grief とこういうんだそうですね。ところがこの Good grief という言葉はもうご承知のように良い悲しみと訳される言葉ですね。なんで良い悲しみ、健全な悲しみがこのやれやれという言葉になるのかちょっと私は分かりませんけれども、でもよくよくこう考えていきますとですね、このグッドグリーフっていうのもなんかすごい大切なことだと思うので、 なぜなら私たちの人生には本当に悲しみ、いろんな悲しみがあります。今日私たちは悲しみはありませんよね。元気で楽しく本当に、心からご一緒に賛美しながら、ですから涙はありません。でもひょっとしてこの中にですね、先週誰にも言ってないけれど、本当につらいことがあった、こんなことがあった、もう思い出すとなんかちょっと本当にこうなんか涙が出てきそう、そういう体験をされている方もいらっしゃるかもわかりませんね。人生にはいろんな悲しみがあります。本当にですね、死に私たちを追いやってしまうようなそういう悲しみもありますけれども、実はこのチャールズ・シュルツはですね、人生のさまざまな悲しみも私どもの受け止め方次第で、それが素晴らしい祝福のですね、悲しみに変わるんだということを、彼は自分自身の経験の中からこのように書いているんです。シュルツ自身、申し上げたように若い頃にイエス・キリストに出会い、聖書の中にこそ本当の真理があると彼は信じてクリスチャンとなり、自分自身が思うこと、体験することを面白おかしく本当にこの漫画にですね、書いていったわけですけれど、シュルツ自身もですね、59歳の時に厳しいこの心臓の病に受けて手術を受けました。心臓のバイパスを作るという大きなこう手術で、ある意味で本当にもうこれで自分のこの命もどうかというような、そんな時を通られました。しかし神様の恵みでそれを乗り越えることができましたけれども、シュルツ自身も77歳の時にですね、今度は脳腫瘍というですね、脳のですね、大きながんにかかって、もういよいよこう自分の地上での旅の終わりを感じました。77歳の時だそうです。ごめんなさい、脳ではなくて結腸がん宣告されたシュルツですね。それまで50年間続けてきたピーナッツの連載を、彼は今こそ時だとこのように感じて、そして漫画家としての歩みを、引退を彼は宣言し、その2ヶ月後に地上の旅を終えて天に凱旋していきました。人生には本当に楽しいことも素晴らしいこともありますけれども、でも辛いこと、本当に涙なくして語れないようなそういうこともたくさんありますね。でもこのチャールズ・シュルツはですね、どんな悲しみもイエス・キリストにあって受け止めていくときに、それはただ単なる悲しみに終わらず、むしろそのことを通して神様の恵みをいよいよ喜び楽しむこと、イエス・キリストにいよいよ信じて信頼して歩んでいくこと、そのことの祝福、大切さをですね、彼は気がつかさせられ、教えられる。そういう意味で本当に素晴らしい、大切な、そして健全な悲しみだと彼は言うんですね。グッドグリーフ、単なる悲しみではない、本当に喜び、平安、祝福につながる、変えられる、そのような悲しみが私たちの人生の中にも何度もあるというのだ。シュルツ自身もおそらく聖書から、またこの伝道書の書から、そういうことを学び取ったのではないでしょうか。死の日は悲しいです。辛いことです。本当に、でも身をによっては、考えによっては、生まれる日に勝ること、また悲しみは辛いことだけれども、でも考えによっては、受け止めようによって、悲しみは笑いよりももっともっと大きな祝福につながる、そのようなものになる。伝道者は私たちにそういったことをですね、気がつかさせてくれます。4節に、知恵ある者の心は夢中の家に赴き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。人生にもいろんなことがありますけれども、私たちはそこからどういうふうに、何を学び、何に気がつき、何を選び取っていくのか、そういうことを申されます。五節、知恵ある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。叱責、何してんだそんなことで、とこういうような注意やらですね、 まあ、そういうことをお仕事してやってたり、家庭の中でいろんな人々の間で時々あるんじゃないでしょうか。私もこう振り返ってみると、アルバイトしてた時ですね、まあ、アルバイト、お金をいただくために働いていくんですが、厳しいですよね。ちゃんとできていて当たり前、ちょっと失敗しよう、まだ何してんのとかね、まあ、あの大阪は大阪弁で、まあ、こちらはこちらの表現でね、バカなアホかとか言ってね、あんな言い方ないのになとこう思うんですけれどもね。でも、受け止め方、私はそう思いました。どんなに厳しい辛い注意や、私たちへのその何かそういうようなことでも、受け止め方一つによってそれが私たちの何でしょう、成長につながっていくんだということを思わされているんですね。ですから、この知恵あるものはの叱責を聞くのはですね、愚かなものの歌を聞くのに勝る、まあ、愚かなものの歌、まあ、どういう歌が、ここを意味するのか、ある意味で何にも心に残らないその場だけのなんかこう、歌なのかもしれませんけれど、まあ、そんなものよりもとにかく叱責を聞く、叱られ上手っていう言葉がありますけれども、誰かからの注意や忠告や助言をですね、本当に聞く耳を持つ、これもまた私たちにとって本当に素晴らしい祝福の一つのことだということをさせられるのですね。リビングバイブルでは、痛烈な批判を受ける方がマシです、まあ、そういうようなこう訳になっています。愚かな者の笑いは、6節ですが、愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた同じ、まあ、笑いも笑いでですね、意味がありますけれども、しかし時々ですね、本当になんか虚しさを感じる時もあります。一時だけの笑いで心が愉快になるのはその時だけ。その時間が過ぎた後の落ち込みは、もっと何かこう深いあのものがあったりもしますものね。そしてまた、七節、椎茸は知恵あるものをおろそかにし、まいないは心を滅ぼす。そして八節に、ことの終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬまれに勝る。軽々しい判断やこう結論をつけることではなくて、本当にしっかりとその時その時の出来事を私たちは受け止めて、これからの生き方にこうプラスにしていきたいと思うのですね。忍耐は傲慢に勝る、忍耐はうぬぼれに勝る。これもまたこの伝道者の書だけではなく、箴言にもまた聖書全体でどこでも書いております。先日何かのきっかけである人が言った言葉、私すごく心に留まりました。諸悪の根源は頑固にある。これも私自身が受け止めたんですよ。さまざまな悪のですね、根源は、突き詰めていくと頑固な心、ここにあるんだということで、私も本当になんかこうガチンとね、なんかこう目を覚まさせられた思いです。いつの間にか自分は大丈夫とか、自分はしっかり考えているんだとか、自分は知恵があるんだとか、自分は分かっているんだ、なんかそんなですね、傲慢な心が、心の中にだんだんあってしまって、人の言葉や誰かの助言やそういったことを聞けなくなってしまう、なんかそんな自分自身の心の中にある頑固さ、かたくなな心、これを私はその人の言葉から教えられました。まさしく聖書が言っていることだと私は思うのですね。諸悪の根源は頑固にある。よくいろんな人たちのスポーツマンの話とかなんかによくリスペクトっていう言葉がありますけれど、聞きますけれど、リスペクト、相手を自分よりも優れたものと思いなさい、ピリピ書の言葉そのままを表す言葉ですね。尊敬です、敬意です。本当に自分がどれだけ知ってようと、 自分がどれだけやってこようと本当にですね周りの人に対して心からのですねこの敬意を持って尊敬を持って人と接する、人とのお話を聞く、頑固な心はこそが本当にですね災いの根源だということを私はですよその時その聞いて本当に思わされました。神様の前に自らのありようをですねしばし本当に反省させられました。9節のところに軽々しく心を苛立ててはならない、苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。伝道者は本当にいろんなところを通ってきたんですね。だからこそこのような知恵の言葉を私たちにも語っています。ですから自らの弱さや限界や自らの欠けを正直に素直に認めて、そしてそういう私たちをどこまででも愛してくださる、命を捨てるほどまでに私たちを愛してくださるイエス・キリストを信じて歩む、これが伝道者の書の著者が私たちにも語っている今日の結論であります。イエス・キリストを信じるということは本当に素晴らしいことですね。今日も何曲も歌いました曲の中にも本当に私はそのことをしみじみ思いながら歌いました。先ほども新聖歌の300番御恵み豊けき、メロディーはよく歌ってる歌ですよね。でも歌詞が違うとまたなんか新鮮な気持ちで歌えたんですけれども、この歌詞の中にもですね、折り返しのところを見ますと絶えなる御恵み日に日に受けつつ御跡を行くこそ行くこそこよなき幸なれ、難しい表現ですね。絶えなる本当に不思議なほど神様の恵み一つ一つをですね毎日毎日その瞬間その瞬間いただきながらイエス様の足跡をたどるように日々生かされていく、生きていく、そういう私はそういうことがなんという素晴らしい幸せでしょうかと、この歌は賛美は私たちに歌っているんですね。世の旅果てなば、私たちの地上の旅は終わりが来ますけれども、死の川波が、死が、いよいよこの肉体の死が近いということを私たちは分かっても、恐れず越えゆかん。恐れることなく、本当に主に信頼しながら、その死の川波を私は越えていきます。御助け、頼みて、神様の助けを本当に心から信頼して。クリスチャンの生き方はですね、本当に実にですね、こう巧みにこう表現した賛美であると思います。私たちの日本にですね、この、16世紀、ある意味でこう福音を届けてくれたザビエルの若い時、彼自身はですね、本当に、素晴らしい家柄で、そして若い時から本当に頭脳明晰な素晴らしい青年でありました。飛び級でですね当時の名門であったパリ大学にも進み、そして、将来のためにいろいろ学んで備えている、そんな、ザビエルでありましたが、でも彼の人生を決定づけたのは彼の友人との一つの出会いです。敬虔な神を信じるクリスチャンの友人からですね、彼はある時ですねこのルカの9章の24節25節の言葉を示されて、あ、そうだ、自分も何のためにこれからやっていくのか、これから生きていくのか、まだまだモヤモヤとしてわからなかった、そういうザミエルの心の中にですね一筋の光となってですね、彼はよし、このために自分は生きたい、そう決意した御言葉なんですね。イエス様がおっしゃったお言葉です。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者をそれを失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。地上でどんなに多くの知恵や知識や名誉やまた、その仕事やいろんなですね財産やいろんなものを得たとしても永 遠の命がなければですね、一体それが何になるのか、それを持っていくことができるのか、神の前にですね、何が大切か、ザビエルはその時本当にですね、心に示されたんですね。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストが私たちのために約束し用意された永遠の命をいただく、このことのために自分は残る生涯やっていきたい、そういう思いの中で、彼はまだ見たことのない、行ったことのない、この遠い遠いアジアに旅し、そして私たちの日本にもやってきて、イエス・キリスト、神様のことをですね、多くの人々に伝えました。どのような時もザビエルの心の中の彼の生き方を、奉仕を支えた御言葉であると何かで読んで本当に教えられました。私たちも今生かされている私たちも、私たちの人生はある意味でつかの間の短い人生であろうと思うのです。でもこれからどう生きるんでしょうか。これからどういうふうにですね、私たちは残る人生を歩んでいきたいと私たちは思うんでしょうか。何を選び、何を求めるかで私たちの残る人生は決まります。神の言葉が用意された、約束された、イエス・キリストを信じ、罪許され、永遠の命をいただいて、神のことされて、そして自分自身のこの世での役割が何であるかをお示しいただいて、そして自分なりに本当に聖霊様の助けをいただきながら、その務めを果たしていく、それが私たちに与えられた務めであると私はこう示されるのです。何年も前に私は、もう今は手に召された一人のですね、本当にご高齢の牧師先生のお話というんですか、短い御言葉のお勧めを忘れることができません。おそらくもう70を超えられた先生だと思います。本当に壇上に歩くまでもですね、何かゆっくりと杖をつきながら登壇されたように思うのです。そして手にした御言葉を開いて語られたことを私は忘れることができません。それはヨハネの福音書の9章の4節です。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。そうですよね、昼間しかできません、今の時代のように明るい照明があれば夜もいくらかできるかも分かりませんが、まあ、そういう意味ではなくて、人生の昼間、自分の足で動き、自分の手であれこれできる、この今、この昼と呼ばれるとも言ってよい、私たちのこの昼の間に、私たちは私たちを愛し、私たちのために本当に命を捨ててくださったイエス様をですね、本当に見上げて信頼していくことが大事ですよね。誰も働くことのできない夜が来ます。何かすごいこう象徴的なですね、印象的なお言葉ではありませんか。いつか近いうちに、私たちはもう聖書を読めなくなるようなそういう時代が来るかも分かりません。体も弱ってきたり、自分の足で教会に行くこともできなくなったり、本当に誰かの助けをいただけなければ聖書を開くこともできない、そういう夜が必ず来るんですね。ですから私たちは昼の間に、光あるうちに光の技をしなければならない。私はその老齢の先生のその本当に手を震わせながら語られたこの言葉、その時に本当に心に染みました。昼の間に、この日が与えられている間に、私は私のなすべきことをやっていかなければ、本当に強く強く思わされたことであります。お互い、私たちも本当に今生かされて元気で感謝ですけれども、しかしその今の時も長いスケールから見ればつかの間ですよね。さあ今からどう生きますか。今から何を選び、何を信頼してこれから歩んでいきましょうか。イエス様のお言葉にどうぞ 私たち一人一人が信仰を持って答えていきたいと思います。イエス様を信じます。あなたに信頼していきます。あなたのお約束通り本当にこれから歩んでいきます。そのようにですね、本当にご自分の心で自分の言葉で主の前にお祈りできるように、これが主が私たちに願っておられることであると示されております。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。本当に人生の機微を通ってきた伝道書だからこそ語られる深い人生の味わいの言葉を本当に今日も味わいました。そしてイエス様が語られた通り、本当に私たちはこの日の間に、昼の間に、この光あるうちに今なすべきことが何であるかをお示しいただけてありがとうございます。残る人生を大切に、喜びを持って感謝して、一日一日大切に過ごしていきたいと思います。それにつけても本当に神と神の言葉、イエス様を本当にしっかりと信じてこれからも歩んでまいります。御前に今日も集われたお一人お一人の上に、イエス様の豊かな祝福、守り助けがありますように、主イエスキリストの御名をとしてお祈りいたします。アーメン。